のんちゃんと
ひじりこの
秘密の花園。
はい
はい、こんにちは。
こんにちは、
ひじりこです。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は30回目です。
お、
30回記念
30回記念急に言われた
特に記念ではないけどキリがいいね。
キリがいいね。
30回になってんだね、
うん、もうねえ、ほんとほんと。
はい、行きましょうか。
はい、行きましょうか。
はい、この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい
はい、ですね、
はい、なんか、うん、年明けの音声で、
うん、
ひじりこちゃん
なんか言ってた
ね、今年は喋りまくりますって言ってましたけど
喋りまくりまくりまくりますよ、どうかなと思って。
どんな感じですか。
あのですね、今これ、秘密の花園で、
はい、
ポッドキャストやってるじゃないですか。
はい、
でもう一個ポッドキャストじゃないんだけど、
うんうん、
ラジオっていうか音声を誰かとやろうって話になって、
うんうん、
始めるんですよ。始めたんですね、
はい、うん、そう、あ、もう始まってる。
始まってる。
おお、始まってるんです。
そうそうそう、私と喋る、タイトルが、
はい、
長いよタイトルがブルアリヒジピコラジオっていう。
ブルアリヒジピコラジオ
なんだそれって話なんだけどあのね、名前の2文字を取っただけなんだけど、
お
ー、あのトモピコくんっていう男の子が、
はい、
あの主催のラジオで、うんうん、でブルーさんっていう男性と、
うん、
ブルーさんとアリちゃん、アリーさ
ん
っていう女性と、
うん、
ひじりこ
へー
とトモピコで、
うん、
ブルアリヒジピコラジオってい
う。なるほど
くっつけただけの、
くっつけて
ラジオをやるんだけど、その一人一人対、トマピコくん対誰か一人っていう感じでこう回していく、
ね、はいはいはい、うん、じゃあ基本二人ずつの音声、
そうそうそう、
二人がトークしてる音
声で、1回目がブルーさんとトマピコくんでも配信が終わってるのかな、
はいはい、
でひじりこはね、今日一緒にさっき喋ってきたんだけど、
うん、
ラジオを撮ってって、
うん、
ね、内容は、
うん、まあ、どの内容、
トモピコくんは今ね25歳の若者男子なんだけど、
はい、
うん、もう自分でビジネスをしている人なんだよね、
うん、
そ
う、うん、
会社員じゃなくて、
はい、
一人でビジネスやってて、
うん、
なんかいろいろなことをしてる面白い男の子で、
うん、
でメールマガジンを書いてたりしてるんだけど、
うんうん、はい、
そのメールマガジンの中で音声も配信していくっていう。ラジオはメールを登録してくれた人だけに、
うん、
音声を届けるっていうラジオ形式で、
あ、なるほど、
そうそうそう、やってて、あとで登録 の, URL は、はい、花園にも貼っとこうかなって思うんですけど、
いいですね、
内容はね、なんだろう、あ、結構雑談なんだけど、
うん、
まあ、ビジネス視点とか、
うん、
そのトモピコくんの視点とか私の視点から、
うん、
いろんなこと喋ったり、
うんうん、
この間のベッキー問題についてさっきは喋ってたんだけど、なんかセルフブランディングってどうやってやるのとか、
お、
まだ1回しか喋ってないから、
うん、
これから何喋ろうかなって思ってるんだけど、
うんうん、
興味のあることだよね、
うんうん、
私は結構なんかサブカルチャーっていうか、
うん、
あ、とか、
うんうん、
音楽とか、
うん、
も喋りたいし、
うん、
そういうビジネス、自分でビジネスやってる人とか、うん、そういうのも喋りたいし、
うん、
なんか気になることをこう適当にいい感じに、
うんうんうん、
面白く喋りたいなと思って、
うんうんうん、
そういうのをやり始めております、
はい、いや面白そうだね。
そう、まあ、これを聞いてる人で、ひじりっ子が喋ってるのを他の人と喋ってるのも聞いてみたいっていう人はいいかもね、
うんうん、
私は毎週というか毎回出てるわけじゃないんだけど、
うん、
たまに私とピコくんが喋ってるっていうのも聞けるので、
うん、
もし興味があれば、
はい、ぜひぜひ皆さん
聞いてみて、
そっちの方も、
はい、プチ宣伝です今日はは
い、
はい、っていう感じですかね。
はい、
はい、ということで花園ですが、
はい、
花園30回目です。
はい、30回目、
はい、
今日も頑張っていきましょう。
いきましょうか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、続いては本題です。
はい、
今日の本題は何でしょう。
今日の本題は、
はい、
20代の若者たちが恋愛をしない理由3つということで、
ほう、
今の若者は、
若者は
恋愛をしない傾向にある人が多くなってると、
はいはいはい、
いうことみたいですよ
ね。これ先週か、先週成人式が、
あー、そうですね、
ね、あって、
うんうんうん、
着物の女子をたくさん見ましたけど、
はい、
二十歳
だね、
二十歳だよね、
うん、
成人
ね、
20代の若者たちが恋愛しないということで、
はい、
これは、
これはね、結婚情報サービス会社であるオーネットの意識調査によると、
うん、
2015年の新成人1年前です ね、
うんうんうん、
600人のうち男性 50%、 女性の 45.7% が今までに交際した相手は一人もいないと回答したそうです。
ほう、
さらに交際相手が欲しいと回答した人 も全体の 62.6% と過去最低を記録し、2000年の 90% から大幅に減っていることが明らかになりました。という
すごい減ったね。
すごいよね。
2000年ってことは16年前、
16年前
は 90% だった。
うん、
交際相手が欲しいというのが 90% でも、そうだよね、
うん、
それが 62.6%、
16年でそんなに、
そんなに減った、
30% ぐらい減っちゃうって、減ってるってことだよね。
要は新成人二十歳で、
うん、
交際相手は別にいらないって言ってる人が、
うん、
まあ、4割近く
ね。
4割って多いね。
おいおい、いやー、よくないよね。
よくないって思っちゃうけど、いいんだろうね、それで、
ね、
っていうことなんだね。
うん、交際した相手が一人もいないっていうのはなんとなく、まあいてもおかしくないかなって感じはするけど、
ま
あ
ね、半分ぐらいか、
半分半分、男女半々の人が
20歳でしょ。
まあちょっと多いかなって感じはするよね。
オーネットの意識調査のこの600人はどの地域なんだろうね。
確かに
地域でも変わりそうじゃない。
あー、確かにそうだね。都内だと、
東京都内とさ、
うん、
地方のとさ、
うんうんう
ん、なんか地方のが交際したそうじゃない。
あー、わかる、
イメージ
で、わかる、
感覚として、
うん、都内の方が少なそうだよね。
少なそうだね。
恋愛恋愛っていう感じの傾向が少なそう。
16年で減ってるんだ。
そうなんだよね。
なぜなんだこれは。ということは理由が3つあると。
そうですね、理由が3つ、
うん、その1、
はい
はい、男性も女性も劣化して、
はい、
交際したいと思えるような尊敬できる異性と出会えない。
はあ、
劣化、
劣化っていうのは人間的に劣化ってこと、昔の人と比べて劣化してるってことなのかな。あ、お手本になって、お手本になるような憧れる存在がいない。
イコール、まあ、恋愛するしたいと思える人が減っている。
うん、
いや、世の中の景気が、まあ、2000年か比べたら悪くなってる。
そうだね。
ところで、
うん、
すごいなって、好きだなって思える人も、
うんうん、
周りに減ってるってこと。
そうだね、
っていう風に見えてるってことだよね。
うん、確かに、
うん、
そうだね。
それはでも否めないね。
否めないね。
でもそうだよね。そうすると恋愛もしたくなくなるのか。まあ確かにね。
うん、
頑張っても報われないかみたいな。
ああ、なんかまずなんか好きになる人がいないってことなんじゃないかな。なんかその大人でも憧れる異性がいなくて、
うん、
周りを見渡しても
同い年だと特にいないのかな。
いないの、いないもんなのかな。
先輩とかでもいないのかね。
ねえ、なんか
1個2個上でもさ、
うん、
20歳とか ね、大学生とかでしょ、
うん、
いるよね。
いるって感じするけどね。
感じするけどね。
でもさ、憧れの存在がいれば多分そのああいう人と付き合いたいっていう感情になるじゃん、
ね、彼氏欲しいとか思うよね。
そう、でもさ、それすらいないから交際したいって思う人自体も減ってるってことだよね。その憧れがもうない。
ない。恋愛に興味がないってことだよ。
そういうことだよね。いや、他に興味があるのかな。
むしろ恋愛しか興味がなかったけどね。
わかる。だよね。
じゃない。
でもなんか中高生とかさ、その高校卒業した後とか
100% 恋愛じゃん
ね。
特に女子。
そうそう、女子。
男の子もそうじゃないか。なんかね、
この子の多感っていうか、そのね、性欲だって強い
し、エロの塊じゃん。
そうそうそうそう。ね、
だと思ったけど違うんだね。
うん、
2015年だと
ね。
ほうほうほう。
2つ目の理由が、
うん、
世の中が経済的な価値尺度でしか物事を測れない雰囲気に逆戻りしつつある。
逆戻りしつつある。あ、経済的な尺度でしか見てないくなった。
あー、へえ、そうなのかな。なんか、
おうおう、
そうなのか。
若者たち、恋愛しない若者たち、草食系、実食系、断食系、断食系、
うん、
といった言葉で単なるライフスタイルの変化であるかのように片付けてしまう態度にも問題があると。
うん、
若い人たちが恋愛しなくなったことにはそれなりの理由がある。うんうん
うんうん、なるほど。
戦後なおよそ70年という長い時間をかけてそれなりに価値観が多様化し思想的にも自由化してきたこの社会がここ数年は経済的な価値尺度でしか物事を測れない雰囲気に逆戻りしつつあるように映っている。
うん、
若者にはってこと
だね。うん、じゃあお金がないととか、その
あ、
経済的にそのもっと豊かになりたいっていう気持ちの方が強くて恋愛に関心がないとか。そんな
お金でも、お金持ちになりたいとも思ってなさそうじゃん。
わかる。
なれないと思ってるよね。
うん、あ、諦め、
諦めか。
希望が持てない。
持てないから付き合ってもしょうがないっていうところまで行ってるってこと。
あ、
悲しい。
ね。
あ、そういうこと。
そうね。
はいはいはいはい。
うん、
なるほど。
なんか、
あ、年収100万円台や200万円台の人間に人を好きになる資格などあるものか、
うん、
とか、
うんうん、
あ、恋愛して結婚して子供ができたとしてあんたに育てられるのとか、
うんうん、
はいはいはい、ブラック気味と分かっていたって一定の収入を得るためには今いる職場で頑張るしかない。午前6時に起きて午前2時まで働く日が何日も続くような環境では、
うん、
土日なんか寝るだけ。そうだね。あ、でもそうなると確かに恋愛なんかする時間もなければする気力もない。
そうだよね。
いやいやいやいや、でもそうなっちゃうのか。
でも実質的に時間と体力が奪われちゃうって
っていう環境の人が多いがゆえに、
うん、
それを見た若者たちは、
うん、
意欲がなくなる
のかな。
何事も、
うん、
ってなってるってことか。
そうだね。
あー、なるほど。あー、でもなんかもう一個もあるんだけど、
うんうん、
その3は、外に来てプラス、ネットや SNS の発達が若い人に固有の嫉妬心の膨張に拍車をかけている。
ほう。
あー、スマホで、まあ、SNS が発達してるから、
うん、
あの、そっか、リア充とかね。
あー、そっかそっか。
そういうのがより気にしちゃうってこと、周りを。
あー、なるほどね。
異常に。
あ、でも嫉妬心とかそういうのはなんか確かに SNS とかさ、そういうのってもう中学生高校生ぐらいで見てるもんね、きっとね。
もうだってね、
うん、
携帯もあるし全然、
うん、
当たり前ってことだよね。
そうだよね。
ツイッターとかさ、
うん、なんかこれ書いてある、若者や子供は中高年のようには経験が多くないため、うん、好きな異性の人間臭い諸行動をどうしても許せない時があります。
こう
だその SNS とかで上げてるものとかを見て、なんだこんな人かみたいな感じでちょっとこう幻滅しちゃうことが多くなるとか、
あ実際に会う前にってことだね、
とかあとなんかその高校とかでもさ、高校生同士とかでもつながってて、あの人いいなと思ってても、うん、SNS で見てなんか変な投稿とか
そうそうしてて、
してえこんな人なのみたいな感じで思っちゃって、
あ
なんか憧れられなくなっちゃったりとかするってことなのかな。
うん、そっか
ね。
逆にいい部分も悪い部分も、
うん、
もうなんかコミュニケーション取ってないからこそ妄想できたよね。ない
そうだね、
SNS がない時は、
うん、
あの人かっこいいと思ったらさ、もう自分の頭の中ではその人は全部かっこいいじゃん。
そうだね。
だからなんかそれ以外にも多分あるんだけど、知らないからこその、
うん、
こう素敵さみたいなのがあったけど、
うんうんうんうん、
今は SNS があって、
うん、
アカウントとかあったら、
うん、
その人がつぶやいてるのとか見ちゃって、
そうだよね、
なんかあまりにもう普通っていうか自分とあんまり変わらなくてとか、
うんうんうん、
例えば愚痴とか
うん、
悪い部分が
そうだ、ね、
見えてしまうと、あなんだこんな人だったんだっていうことで、
うん、
好きな気持ちがなくなってしまったりもするってことか、
うん、そうかもね。なんかすごい小さな芽がどんどん紡がれちゃうみたいなさ、
確かに
感じなんだろうね。
悪い方向に
行っちゃうってことだね。悪い方向に、うん、逆もあるんじゃないかとも思うけどね。全然意識してなかった人がたまたまFacebook とか SNS で見つけて、うん、あこの人こういう普段こういうことしてんだみたいなさ、
うんうんうん、
いうのもありそうな気もするけど、
なんだろうね、うん、見えすぎちゃって。でも逆にでも LINE とか、
うん、
なんだろう Twitter とかでは逆に本当に自分の気持ちは言わないみたいな感じなのかもね、
うんうんうん、
より一層内にこもるっていう。
あそっか、
そうなのかも。
そうかもね。
なんかこの間そうだな、たまたま雑誌で読んでて、うん、高校生か、
うん、
高校生で社長の起業してる女の子がいるんだけど、
うん、
女子高生起業家って言って、
うん、
その子がおすすめの本みたいなの載せてるあの雑誌でインタビューっていうかあったのね。な
んか、うん、
それでなんか普通に本高校生今の高校生は本を読むのかみたいな話になって、
うん、
普通に読むんだけど、でその彼女の好きな本を載せてて、
うん、
で本当はこういう本も好きなんですみたいなので、
うん、
いちご同盟とか載せてた、
うん、
なんか教科書に載ってて、
うん、
意外といいなと思った本みたいな。
へ
ーなんだけど、それその本が好きだっていうのは友達とかには別に言わないとか言ってて、
へ
ーなんかその SNS とかがこう繋がってるから、うん、繋がってる分、うん、そこでの関係は、
うん
関係であって、
うん、
なんかその自分の本当に好きなものとかを、
うん、
は自分だけに留めておくみたいな、その表と自分の中とっていうのが、
うん、
多分見せ方みたいなのが、
なるほど、
割り切りの感覚っていうのが
使い分けるというか、
うんう
ん、へえ、
なんかそれプラス、
うん、
ね、世の中景気が悪いとかそういう雰囲気だと、
うん、
うちにこもってる感じするね。なんか
確かにね、
より一層、
うん、なんか別に表に出なくてもなんていうの、その知れるじゃんね、携帯スマホ一つで世の中のことも知れるし、
うんうんうん、
みんなの状況とかもネットで見れるし、
うん、なんかこう主体的に多分大人になると、
うん、
主体的に選ぼうってい
う
意識を働かせて選ばない、
うん、
選ぶけど、
うん、
例えば高校生とかだと勝手に流れてくる方が先だから、
うん、
それをこうどんどんどんどん吸収しちゃうじゃん。自分で選ぼうっていう教育も多分、
うん、
ね、
そうだね、
されてない。
されてないよね。
されてるところもあると思うんだけど、
うん、
多くの人は受け入れちゃいすぎて、
うん、
っていうのもあるのかな。そこから恋愛も
それありそうだな。なんか、ね、
取捨選択ができる前から、
そうだね、 確かに本当そういうことに関する教育とかも多分まだ全然できてないだろうしね。なんか
LINE いじめとかあるもんね。
あるね
よく聞くよね、
うん、
でもなんだっけ、中学校とかでも時間割の共有とかを LINE とかでしたりする学校とかもあるらしいよ、うん、
へえ。
でもさ、そうなるとさ、うん、入らなきゃいけなくなるじゃんね。
確かに
LINE とか、うん、それもちょっと違う。なんかね、使い方が難しいよね、
うん、
いい部分と悪い部分。
そうだね、
閉鎖的だからさ、
LINE、うんうん、
難しいね。
難しい。
そこが恋愛にも響いてるっていう
ね、
こと20代、
うん、まあ、でもなんかその経済力とかなんかそういうのも、
うん、
男の人がなんか自信を持つっていう部分もさ、
うんうん、
もう今の自分たちの周りの世代的にもさ、
うん、
もうなんていうの、そんなにこうさ、すごい差がないっていうか、男女の差もない、
男女の差はないね、もう、
ね、なってきてるからさ、ね、その男が養ってくれるとか、
うん、
ね、そういう風に考えてる女性、まあ、いると思うけど、
うん、
なんかそういう考え方自体がもう、そこもフラ男女もフラットになってくると、なんかガツガツ感が なんか消えちゃいそうだよね、男性の。
そうだね、
男としてのプライドとか、なんか、
女子大生は専業主婦志向が増えてるらしいの。
へ
ー、逆に。
逆に、それは
その年上の、要は
年上の
より一層経済力ある年上の男性の方を好きになっている、の方が人気になってって、
うん、
要は同世代の男性は自分と同じかそれ以下だから、
うん、
そこには興味が湧かないっていう人も増えてる。
じゃあもうなんかバランス悪くなっちゃうよね。
そうだよね。だから男性ね、今の20代、
うん、
30代前半とかって考え方が全然違うよね。共働きが普通だろうし、で結婚の考え方はしていかないと、
うん、
恋愛もそうか、
うん、
なんだろうね、
ね、
無意識のでもあるのかな、
うん、
男性的にどうなんだろうね。だから恋愛する気にもなれないのかもね。
ね、それこそなんか前にほらその AV が、
うんうん、
ね、もう簡単に見れる時代になっているっていうのもあって、そこでなんかまた生身のなんか本物の女性と、
はいはいはいはい、
いちいち、ね、そうそう、恋愛しなくてもそこで性欲処理もできたりとかさ、
性欲的な部分もそうだよ ねそこになるよね、うん、
だから
いろんなものがマジ、
そうそうそう、要因が多すぎて
合わさっていった結果こうなってるっていうことだね、
うん、ね、そうだよね。
しかもアニメとか多いしね、
うん、ね、
二次元もあるし
確かに
満たされてるっていうか飽和してるしちゃったんだろうね。
うんうんうん、
多分
そうか、そうだね、
飽和もう溢れちゃって、
うん、
どうしましょう、
もう足りてますみたいな、
足りすぎても
う、うん、
もういいやってなってんだろうね。
ね、
でもそれはそうかもね、
うん、
でも なんだろうね、
何でこうさ、
うん、
駆り立てられる気持ちになっていくのかな。
そもそも性欲はあるんだろうか
え、そこ
っていうことになってきちゃうんじゃないこれって。
そっか、そもそも性欲があるのか。
絶食系とかいう人がいるんでしょ。
そっか、
性欲とか湧かないんじゃない。
確かに、うん、
まあね、あ、湧くのか。でもそれは AV なんか他のもので、
うん、
人間としての女性、
うんうん、
じゃないものがもうあるから、
うん、
いいのか、必要じゃないんだ
かな。一応やっぱその体は正常にね、その機能、
うんうんうん、
そうね、興奮したらちゃんと元気になるみたいな、
はいはいはい、
っていう部分とかを働くんだろうけど、なんか
どうなんだろうな、
頭と体が一緒じゃないとか
なのかな。年下と付き合ったことないな
嘘、私年下と付き合ったことあるけど、
うん、
でも私が付き合った年下の人は
世代的に言うとどう、
世代的に言うと
何したとか、
20…いや、そんな近くない。
でもさ、うちら30とか31でしょ、
うんうん、
まあ5個下とかで25、なんか20歳から30歳の間だよね。
そうだね、
成人って言うと20歳とかもうさ、友達も20歳いないぐらい、
いないね、
なっちゃうもんね、
うん、いないいない、
10個違うと結構違うから、
うん、なんかでもスポーツやってる人とかさはさ、やっぱり相変わらずそのなんか結構その欲求が強いようなイメージがある。
そうかもね、運動してる、うん、なんだろう、筋肉を使ってるっていうのかな、なんていうのかな、体的な、
体的
身体的なもの、
うん、
うんうん、細い人多い気がしない、20代って
人は多いね、
男の子も特にな
んか普通の細さじゃない人も多いじゃん、なんかこう結構もう本当に細っていう、
だって私より細そうな軽そうな男の子いっぱいいるもん、
うん、
なんかいるこう殴ったらさ倒れてしまいそう、ポキッて折れてしまう、
それこそ、うん、なんかゲスの極みのボーカルの人とかさ、
あでも細いね、
細いし
20代だっけ、27歳とかでしょ
ね、
うん、
ちょっとこうなよっと、
あでもああいう感じだよね、
そうそうそう、ああいう雰囲気の人も多い、うんうんうん、多くなってるよね、中性的なのかな、
ね、
うん、
あなんだっけ、坂口健太郎だっけ、
え誰それ、
あのメンノの元モデルで
今、
映画とかも結構出てる、
うんうんうん、
なんか元モデルだからっていうのもあると思うけど、
細い
細い細い、
あ
細いし、こう中性的、
うん、
中性的な人多い、
多いよね、
よね、年下の、うん、こうムキムキ、なんだろう、男らしいみたいなのが、
うん、
あんまりこう、
うん、まあ、細いからといってなんかその性欲も少ないとかそういうわけじゃないと思うけど、なんかイメージで、
イメージがなんか作られてんのかな、
食欲があんま食べないんだろうなみたいな、ってことはまあ性欲もないのかもしれない少なそうだなみたいな
欲望が少ない、
そう欲望
いや欲がないのかも、
欲がないのかもね、
その性欲もそうだし、
うん、
こう向上心とかさ、
あそっちも、
でも欲はなさそう、
うん、
なんか堅実に生きたい真面目な人が多いんじゃん、
うん、
真面目、うん、
無駄な こととか嫌いそう、無駄に体力使ったり、自分のなんかプライベートの時間を使わないといけない彼女とかできたらちょっと鬱陶しいみたいな、うんうんうん、そう無駄を省きたいみたいな
断捨離なんかさ、あのミニマリズムだっけ、
うんうん、
物がない生活みたいなの結構流行ってるじゃん、
あ流行ってるね、
本とかも出てるし、
うんうんうん、
あれもだからもう欲を捨てようみたいなところじゃん、うん、いらないものもさ、物も多くなくてシンプルに生きようみたいな、
うんうんうんうん、
でミニマリストとかで言うともう本当に物ないじゃん、服は10着でいいとか、
うん、自由よね、
家の物も全然なくて、
うん、
っていう、
そうだよね、
トランク20代の人の本とかあったな、
ケースに
入る、そうそう、トランク入るぐらいでっていう、ね、だから欲がないってその性欲もつながってんじゃないのかな、
つながってんのかな、
家族っていうかこう彼女も別にいなくてもいいやって、
うん
うんうん、そこまで断捨離しなくていいと思うそこの欲もそんなにないのかな、
うん、ね、でもなんか
同じ、ちょうどでもなんか私とのんちゃんの年って、うん、そのなんか両方の狭間にいる気がするんだよね、
あーそうかもね、
なんかさ下の20代はそういう、うん、そのゆとりとか言われてて、
うん、
上は35歳40代とかは結構ガツガツして
る、ガツガツしてるよね、
うん、ね、両方見てるか、
そうだね、確かに、うん、わかる、だから結構その20代の友達とかと話してるとなんかすごい感情の起伏のなんか波がすごく小さい気がする、なんか、
あでも自分はそうだったかなと思うとそんなでもない気がして、
うんうんうん、
ね、 もうちょっとはじけてた気がする。
そうだね。
で多分うちらより上の人からしたらうちらもそう言われてんのかもしれない、
う
ん、
あ、そうかもしれないね。
だって今のさもう40代50代とかさ、うん、もうなんかギラギラじゃん。
いや、カットからもう溢れてる、ね、服装とか、
うん、そうそう
そう、そういうのから溢れてる人とかいるよね。
うん、
見るからにギラギラしてるなっていう
し、なんかこうやっぱバブルとかね、
うん、
バブルって90年代とかでしょ、
うん、
バブルとか経験してる人はやっぱその羽振りがいいみたいな、
うんうんうん、
モテてなんぼだぜみたいな、うん、感じじゃない。
そうだね、
女の子をナンパしてなんぼだよみたいな、
う
ん、
そうだね、
あ感じ。
そうか、でも私たちの時はもうそういう感じではな
くて、ね、そう
ちゃんと
90年バブルが終わりかけて、
うん、
初めて終わっていったぐらいなんだよね、その、うんうん、84年でしょ、
うん、
84年5年とかで多分バブル弾けたの90年とか、
うんうんうん、
90年とかで、うん、90年代でこうだんだんだんだんこう小さくなって、
うん、
景気が悪くなってったっていうのが小学校中学校ぐらいだから、
うんうんうん、そうだよね。
90年代が一番ギリギリなんじゃない多分。
うん、
テレビがすごい面白かった時代。
あ、そうだね、
テレビとか漫画とかがめちゃめちゃ売れて、っていう感じだよね、うんうん、J-POP みたいな。
J-POP とかもすごかったも
ん。小室みたいな小室哲也っていう時代だ、
うん、
ま
あそうだよ ね。
だから2000年代とかになったらそれがもう崩壊して、
うん、
っていう感じだから、
うんうん、
欲がないのはそうだろうなって。
そうだね、まあその前からの環境、その育ててる親の世代とかのね、
うんうんうん、
時代の変化とかもあるんだろうけどね。
恋愛ね、でもなんか、うん、
なんだろうね。
なんだろう、ね。
どうしたらいいのかっていうのは全くわからないんだけど。
わからないよね。
うん、
でも感覚が多分なんか違うんだろうな。新しい、その新しい恋愛の形とか、
うん、
そういうことになってくるかな。
かな。でもなんか。絶対何か一つ飛び抜けてこうしたいとかこうなりたいっていう欲求とかは必ず誰しもあると思うんだけどさ、
うん、
なんかそこ一個なんかちょっとこう極めたりとかしたらなんか他のことにも欲が出る。
あーでもそうかも
んじゃないかなとか思ったりする。
好きなことしたらいいんじゃない
ね
っていうとこ、うん、でもなんかつながってる気がするよね。
うん、する。
そういうやりたいことがやれてるとか、
うんうんうんうん、
ね、楽しいことがあるとかいう、ね、さ、
うん、
それでお金が稼げてるとかさ、
うん、そうね、なんかちょっと稼げてるとかさ、そういう自分で起業してたりとかさ、そういう人とかってやっぱ、
あ、でも
そ
ういう起業とかしてる人は恋愛もしてるもんね。
そうそう、恋愛もしてる、
うん、
彼女もちゃんといたりとかさ、
うん、
なんかみんなやっぱしてるよね。欲求を満たすことをなんかちゃんと、ね、欲があるのかな、そういう部分で。
20代でもいるもんね結構、
うん、
逆にさ20代起業家とかさ、
うんうん、
さっき言った女子高生起業家とか、
うん、
やりたいことあってやってるじゃん、
うんうんう
ん、なんかある人が言ってたけど童貞に起業家はいないっていう話をしてて、
はいはいはい、
うん、そんな感じじゃない？
なんかわかるそれ
わかるでしょ、うん、
ね、
攻めていこうよみたいな、
うん、
恋愛もし必然的にこう、
うん、
攻めていってる感じ。
そうだよね、
するじゃん、
うん、
そういうことか。好きなことをしよう。
好きなことを したら早いかもしれないね。
ね、恋愛しない、うん、しないんだ、したらいいのになとか、できないと思っちゃってんのかもね。
かもね、
しなくていいやとか、
うん、でもしなくていいやでできない、そんなしないもんじゃないよね恋愛って
そうだよね
だってあ、しないって決めたみたいな感じで決めてもさ、好きな人とかってさ、
できちゃう、
ね、できちゃうじゃん。
できちゃう、多分ね、いるんだと思うよ
あ、そっか、いるんだけど
好きな人はいるけど、付き合うとかはいいみたいな感じじゃない。
あ、なるほどね。
だって恋愛ドラマがあんなに流行るわけないじゃん。
そうだ
から、
ね、
恋愛もしないってなったら、
うん、
ね、
ね、
誰々、なんか何、俳優さんとかかっこいいとかならないじゃん。
確かにそうだ ね、うん、
だから好きな人とかはいるけど、
うん、
恋愛はめんどくさいとかそういう感じなんだ
ろう、うん、あと傷つくの嫌だとか、うん、だから思い切れないとか
弱いな メンタルが弱くなっちゃった
のかな。
わかるけどね、気持ちは、
うん、
そこまでこう社会が暗い感じってこと
でしょ。暗い感じだよね、本当。社会がさ、
なんか
ネガティブなことが、ね、テレビとかもさ、
そうだね、
暗くなる。
見てないよ。
いや、なんか実家とか帰って思った、なんか私テレビはちょいちょい見るけど、
うんうんうん、
そのなんか自分の中のさ、こう意識ではさ、
うん、
なんかこういうニュースばっかすごい取り上げるけど実際どうなのって思ったりとかするけど、
全然違うでしょ。
なんかそうそうそうそう、うんうん、でもさ、実家とか帰ってさ、親とかがもうずっとテレビとか
見てるし、見てるよね、基本そうだもんね。
そっから情報を得てるから、
それが全てだしね。
そう、すごいなんかもう暗い気持ちに なるっていうかさ、
なるなる、
世の中が危ないとか、
うんうんうん、分かる分かる、
治安が悪くなってくるとかさ、そういうさ、
はいはいはいはい、
意識になってちゃうよね、ああいうの。
そうだよね。
テレビ離れはね、若い子は してるんだろうけど、でも、ま
あ、テレビ自体はもう日本全体で言ったらおじいちゃんおばあちゃん向けだからね。
ね、
基本、うん、見てる人が、
うん、
で人口も、人口で日本でトータルで言ったらやっぱ若い人たち向けにできない、
うん、
多数決で言ったらもうおじいちゃんおじさんおばさんの方が多くなっちゃってるから、
うん、
そっちに向けて流すっていうのはまあ考えたらそうだよね。
そうだね
ってなるから、そこじゃない部分で、
うん、
を見るしかないよね。
ね、明るい方向
をね、恋愛ね、
ね、
面白いと思うんだけどな。
面白いと思う。てかその若いうちにしかできない、10代でしかできない恋愛とかめっちゃあるじゃん。高校生の頃付き合っててとかって経験って
さ、めっちゃあるよ。
もうその時しかできないじゃん。
もう俺物語とか読んだらいいよ漫画。
いや、いいよね俺物語。
でもさ、あれ売れてるってことはさ、やっぱみんな恋愛したいんだと思うんだけどね。
ね、ほんとほん
と。俺物語の主人公とか超好きだよ
って。あ、ちょっと泣いちゃうんだけどあれ。
予告、映画もさ、なんか、
あ、映画なんか
やっててさ、映画見まだ見てないんだけど、予告だけで感動しちゃう。
なんだろうね、
頑張れみたいな。
ね、純粋で、
純粋で
ストレートで、すごいなんか
いいじゃん、
ちょっと感動する。いいよね。
ね、
うん、
恋愛をしよう。
はい、恋愛はやっぱ結論しようってことですね。
そうだね。私もしてないわ。そういう私が。
あ、そうだよ。
しなきゃ。
そうだよ。
そうですよね。頑張ります、ね、ちょっと。
でも多分いじりこちゃんは肉食だと思うから。
肉食はそうかな。肉食、
隠れ肉食、
隠れ肉食どういうことね。
ね、じゃあまあ
ちょっとガンガン行きたいと思います、ね、20代じゃないけどね。
で、いや、いいですよね。
楽しいよね。
楽しい楽しい。
そうだよ、そもそもこのポッドキャストは恋愛、
そうですよ、
恋愛話が好きだからやってるんですから、
う
ん、
そうだそうだ。
本当に
何か進捗情報を待ってます。
わかりました。
はい、
はい、ということで若者恋愛していこうということでね。
はい、
頑張ってください。
はい、
はい、
じゃあ
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
おすすめラブムービー。
Que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un seul.
はい、続いてはおすすめラブムービーのコーナーです。
はい、久しぶりですね。
久しぶりだね。今日はひじりこちゃんから紹介してもらいます。
はい、今日の映画はですね、タイトルが箱入り息子の恋です。
はい、どんな物語ですか。
はい、これ
日本の
、うんうん、日本の映画なんですけど。主演が星野源さん、
お、うん、最近ブレイクしてる、
そうだね、と、カホ、
ああカホ、
うんうん、が出てる映画なんですけど、主人公、
はい、
星野源さんやってるんだけど、
うんうん、
主人公の天野雫健太郎っていう珍しい名前な、
うん、ね、
健太郎は、市役所に勤務する35歳の男性、
はい、
生真面目で内気な性格が災いし、これまで女性との恋愛経験が全く なく、いまだに実家で両親と暮らしている、
うん、
お父さんとお母さんと、
はい、
で父も母も息子の将来を気遣い、親同士が子供に代わって相手と対面する代理お見合いっていうのに出席をします、
うん、
そこで、今井夫妻、大杉蓮と黒木ひとみがやってる夫妻と、うんうん、健太郎の両親とが知り合うと、
はい、
でお見合いの場で初めて、直子加穂がやってるね、うんうん、直子さんが娘なんだけど、はい、その今井夫妻の娘が直子で、うん、でその直子のお父さんが、実はこの娘の直子さんは、目が不自由なんですよ、
うん、
目が見えなくて目が不自由だと話すが、出世もしない男に娘の世話はできないと反対します、
うんうんうん、
交際したいんだけど、で実は雨の日に健太郎は直子に傘を渡してたんですね、雨の時に、
うん、
で健太郎はこう市役所に勤めてて、
うん、
毎日会社に行って帰っお昼は家に帰って食べて、帰るっていう生活をしてて、
うん、
なんか雨が降ってて、その加穂が、うん、直子っていうか直子がなんかお母さんと一緒になんか出かけて、うん、お出かけしてて、うん、傘がなかったの、
うん、
すっごい雨降ってきちゃって、
うん、
で雨宿りしてたら、うん、でちょっとお母さんがここで待っててって言って、うん、傘取ってくるからって言った時に、
うん、
ちょうど健太郎が通り過ぎて、
うん、
傘を渡すんです、
はいはい、
どうぞって言って、
うん、
で目見えないからさ、
うん、
受け取っただけで ありがとうございますって言って、
うん、
健太郎は行っちゃうんだけど、
うんうんうん、
っていうのをその前にしてた、
うん、
でそのお見合いで会うことになったら声で分かって、その直子だったっていうのが出会いというか最初の出会いで、そうそう、でまあその直子のお父さんはその目が不自由なんだけど、そのねお見合いっていうか代理お見合いっていうのはその健太郎がいないところでやるわけ、
うん、
親だけのやつなの、
はいはいはいはい、
なんかこうホテルのさ、
うん、
なんていうのかなあれ、ロビーとか立食パーティーみたいなする広いホールに椅子がいっぱいこう並んでて、
うん、
いろんなお父さんが両親たちだけがいっぱい集まってて、みんなその息子とか娘の、
うん、
まあ、履歴書だよね、
うん、
思って、
うんうん、
いろんな人が待ってるっていうお見合いなの、
すごい、
そうで、そこでその直子の両親が、
うん、
と、健太郎の両親が出会って、
うんうん、
でうちの娘ですとか、うん、うちの息子ですって言って写真だけ、写真と学歴とかさ、
うん、
経歴だけを見せ合って、
うん、
ああなんかその時は要はその直子は目の不自由だっていうの言われてないから、
うん、
綺麗な娘さんですねみたいな感じで言って、で健太郎の方はその学歴もないし、なんか写真がめっちゃ地味な、
うん、
なんか集合写真を拡大したみたいな地味な写真で、
うん、
その時はあどうもありがとうございますって言って、その夫婦はもうなんか興味ないから行っちゃって、
うん、
っていう感じだった
ん
だ
よね、うんうん、
そうそうそう、でもなんか綺麗な人だからその、うん、健太郎のお母さんは会ってみようみたいな、
うんうん、
なって、その後にそのちゃんと実際に健太郎と直子さんがお見合いをするという席がある
わけ、うんうん、
でその時に目が見えないんですみたいな話になって、
うんうん、
っていうとこから始まる
ん
だよね、
うんうん、
でその直子さん、直子の両親は結構お金持ちのいいとこの人みたいな、
うんうん、
お父さんが社長かなんか経営、
うんうん、
大杉蓮が社長で会社経営してて、
うん、
で娘はもうなんか目見えないし危ないからって言ってこう、なんだろう、人に見せない、そう大事に大事に育ててるから、その健太郎をね、星野源の方はなんか地味だし、なんかずっと会社員市役所勤めで何もできないあなたに、うちの娘はダメですみたいなことをお見合いなのに言っちゃうわけ、お父さんは。で帰りますみたいなって怒っちゃって、で直子のお母さんの方はもうそんなあなた何言ってるのみたいになって、そういうやり取りがあるんだけど、星野源はすごい、健太郎は純粋に直子さんと話をその場でして、目見えないからちゃんと会話しようみたいな感じで、よろしくお願いしますみたいに会話してるっていうシーンが最初にあって、 なんかこの人はその見た目で判断しないから、
うん、
しないし目の見えない人はそういうことしないですよねみたいなことを、
うん、
こうケンタロウは言うっていうところから、
うんうん、
その内緒でお付き合いが始まるんだよね。
はぁ、
ナオコのお母さんはこの、ね、ケンタロウさんはいい人だなっていうのを思ってる、
うんうんうんうん、
でお父さんは嫌だ反対してるんだけど、うん、お母さんは直子に幸せになってほしいし、
うんうん、
自分が選んだ人とお付き合いしたらいいのよみたいに言って助けてくれて、
うんうん、
なんかデートとかするのに連れてってくれるんだよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうなんだ。
そう、直子を車に乗せて、
うん、
そのケンタロウさんのとこ行ってきなさいみたいな感じで、うんうんうん、いつも送り迎えとかして、
うん、
してあげて恋愛が続くんだけど、
うん、
そのなんかね2人のこう付き合ってる感じが超ピュアな。
あーね、なんかそう、
ケンタロウもあの童貞だし、
あ、そうだよね、
お付き合いしたことないし、うん、なんか純粋に直子さんが好きみたいな感じで、
うんうんうん、
お付き合いをしてて、なんかね吉野家に
2
人で食べに行くっていうシーンがあるんだけど、
うん、
それがすごい良くて、
うん、
あの直子はね行ったことない、うん、吉野家に。
お
で、なんかそうお昼の、そっか、市役所のお昼の休憩時間に、
うん、
直子さんと会おうみたいな話になって、うん、休憩時間に来るんだよね、
直子が、うんうん、
で、お昼どうしようみたいになって、うん、あのいつも健太郎さんが行っているところに私も行きたいみたいになって、
うん
うん、あの吉野家なんですけどみたいな、
うん、
言ったら行ってみたいですって言って、
うん、
行くんだよね、
うんうんうん、
で、吉野家で2人でご飯食べて、うん、なんかそのシーンがすごい可愛くて、直子が目が見えないから、
うん、
こう左利きでご飯を牛丼食べてんの、
うん、
で牛丼食べてて左側に健太郎が、
うん、
星野源が座ってるから、
うんうん、
手が当たっちゃうじゃん、
うんうんうん、
で手が当たっちゃうから、あ、邪魔だなって気づいた健太郎がさっと、そのカホが分からない間に右側に移動するっていうシーンがあって
うん、うん、
優しいなみたいなあ、ごめんなさいみたいな、
うんうん、
で、あれって言って、
うん、
その直子は、
うん、
声が違う方向から聞こえるから、
うんうん、
なんかこうあれってなったりとか、
うん、
そういうシーンがあったりなんかそのピュアな、それはさ、うん、その目が見えないことで、
うん、
見えないからこそ、あのなんか純粋に気持ちで人を、
うん、
見てるっていうピュアな気持ちプラス、
うん、
その童貞でこう恋愛を今までしたことがない、
うん、
けれど恋愛をしたことによって、
うん、
こうだんだん成長していく、
うんうんうん、
そのケンタロウの姿みたいなのがすごい良くて、
う
ん、泣いてしまったね、
うん、本当
やはりは。
なんかね、そうだな、
途中もすごい面白いんだよね、
うんうん、
やっぱお父さんに、その直子のお父さんはさ、
うん、
あんなやつダメだみたいに言ってんだけど、
うん、
隠れてお付き合いしてるわけじゃん、
うんうん、
でもその二人では意思がちゃんとこうなんか気持ちが通じ合ってるみたいな感じで、
うんうん、
なんかそれがお母さんがさデートに連れてって来てるから、
うん
まあ、助けてるわけじゃん、
うん、
それが途中でバネちゃうんだよね、
う
ん、お父さんに言って、うん、何してるんだみたいなって、
うん、
そこでお父さんとなんか喧嘩すんの、その両親同士が。
お
で実はそのお父さんもさ、うん、なんか経営とか仕事忙しいみたいになってて、
うん、
浮気してるみたいな、実は浮気してると気づきながらもお母さんは言わなかったみたいなのを、
うん、
なんかあなただってあなただって隠してることがあるじゃないって、
うんうん、
喧嘩しちゃったりとかして、そこをちょっと揉めて、
うん、
でもその健太郎とカホはその反対されてもうこれ以上会うんじゃないみたいになって、
うん、
なるんだけど、
うん、
なんか僕は真剣にお付き合いを したいって言って、
うん、
お付き合いさせてくださいお願いしますって言って土下座したりとかする
ん
だ
けど、うんうんうん、
そのなんかこう純粋さと、
うん、
で殴られちゃったりとかして、そう好きだっていう気持ちで成長していく健太郎の、
うんうんうんうん
感じと、
うん、
あとその会えないから、
うん、
会えないんだけどそのもう会うのやめなさいって言われてデートはできなくなっちゃうんだけど、
うん、
道端でその直子 見かけるんだよね、健太郎が仕事終わった後かなんかに、うん、で、あ、なんかこう一人で歩いてて、
うん、
あの目見えないからさ、うん、棒、白い棒を取って、うんうんうん、こういろんなとこ障害にぶつかりながら歩いてるところ後ろついてってこう、うん、追いかけたりとかしてなんか自転車に当たりそうな直子の自転車をずらそうとするんだけど、それに関係なくこうちゃんと一人で歩いてる直子がいたりとか、
うん、
そうそう、それでね、一人で直子が吉野家の牛丼屋さんに入るんだよね。
へー、ついてたら、
そうそう、ついてたら吉野家の牛丼に行く、吉野家に行くとこだったの、
うん、
でついてったら、うん、その一人でね、行ったことなかったのに、うん、その自分で頼んで、うん、吉野家の牛丼を一人で食べて泣いてた、泣いてるの、直子さんが、
うんうん、
で、それの、ね、向かいの席で、うん、健太郎が見ながら食べてるわけ、
うん、何それ、
超切ない、で、そんで直子さんが泣いてるわけ、うん、泣きながら食べてて、うんうん、それを見た健太郎も泣くっていう、うん、超、もう、あーみたいな
やばい、それ感動しちゃう、
超切ないでしょ、ね、そのね、吉野家だからいいんだよね、
いや、そうだね、確かに
そうもね、そことかめっちゃいい、
そうだね、見た、めっちゃなんか心があったかくなりそうな映画だね、
そう、めっちゃあったかい、
ね、うんうん、
で、その童貞35歳の健太郎がこう好きだっていう気持ちで、
うん、
こうなんか隠れて家に忍び込んだりとかするんだけどね、
うんうんうん、
最後の方で、うん、そういうのもなんかこう、うん、いいじゃん
いい、ね、
好きすぎて 走って、
うん、
なんか今まで10年間仕事を休んだことがなかったのに、
うん、
もう彼女のことが気になりすぎて会社を早退して、
うん、
突然ねこう、うん、会社のさデスクでパソコンカチャカチャってやってて、
うん、
もうあまりにも会いたくて、
うん、
突然立ち出して、
うん、
すいませんとか言って、
うん、
なんか今まで、うん、あの一度も遅刻もし、ね、遅刻で、
うん、
勤務してきたんですが、
うん、
あの本日は早退させていただけますでしょうかみたいなとても大事な用がありまして、
うんうんうん、
で言って、うん、許可をもらって、
うん、
そこから走って、
うん、
直子の家に叫びながら迎えわけです、
うん、
うおーとか言ってそれがもうなんかピュアな、
ね、
ピュアな男の子の、ね、
ね、
男の子って言っても35歳、
そうだねでもさっきのね本題で話した、
うん、
恋愛をしなくなってきてる若者っていうのもまたなんかあれだよね、35歳童貞っていうのも、
うん、
ね、なんかそれもまたいいよね、恋愛でいろいろこう成長していく姿とかね、
そうそう、すごいなんかピュアな気持ちになった
ね、面白そう、
面白いですよ、
見ます、
箱入り息子の恋です、
はい、
ぜひ、
はい、
見てみてください、
はい、
ありがとうございます。 Vous aime ces secrets, le dites pas que je vous l'ai dit, tu vois quelqu'un m'a dit que...
今日もありがとうございました。
ありがとうございます。恋愛をしましょう、
恋愛をしましょう面白いよね、
ピュアな感じで ね、いいよね、
うん、
恋愛いいよね、
恋愛いいよ、
楽しいよね、
楽しい、
はい、
はい、
ということで、秘密の花園ではリスナーの皆さんからお便りを募集しています、
はい、
メッセージを募集しています、
はい、
のんちゃんとひじり子へのお便りは番組の LINE アット、
はい、
LINE の ID 検索で、アットマーク KNO2475F で検索してみると出てきます、
はい、
はい、あの更新情報とかね、
うん、
そう、毎週火曜日配信なんですけど、
うん、
配信しましたよっていうお知らせを流したりとかしてますので、
はい、
ぜひ見てみてください、
はい、
あとツイッターですね、ツイッターが、アットマークラブ秘密、
うん、
数字の2です、ラブ秘密まで、
はい、
ぜひツイッターもつぶやいているので見てみてください、なんか恋愛のなんだろう格言とか、
うん、
名言とか、
はい、
つぶやいたりしてるので、
はい、
はい、ぜひ見てみてください、
はい、
たくさんのメッセージお待ちしています、
お待ちしてます。 はい、今日は今日も今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、記念すべき30回でした。
30回でした。
はい、
ではでは。